NHK カルチャーアワーです。文学探訪、芥川龍之介第12回。今日のテーマは海軍機関学校。お話は文教大学教授の関口康義さんです。なお、これは東京青山の NHK 文化センターで録音したものです。
皆さん、こんにちは。文学探訪、芥川龍之介の第12回です。今日は芥川龍之介が横須賀の海軍機関学校の教師をしながら創作に励んだ頃のことと、第四次新市長の廃刊までを取り上げます。芥川は1916年大正5年7月に大学を卒業しましたが、職はなく大学院に席を置いて創作に励んでいました。そういう彼のもとに、この年の11月上旬、一高時代の恩師黒柳国太郎から就職の斡旋がありました。横須賀の海軍機関学校の英語の教授嘱託の口です。大学は卒業したものの、定職のなかった彼は、理解ある用かとはいえ肩身が狭い思いを持っていました。そこで恩師を通しての就職の話に乗り気になります。前任者は大本教に入信し、帰郷後教えを捨てた後、独自の心霊研究に走った浅野和三郎というシェイクスピアの翻訳で知られた英文学者でした。その後任にと芥川に話のあった教授嘱託とは、本館教授と制度上区別されるものの、仕事内容には全く差のない常勤のポストです。数年勤務して本館海軍教授となります。龍之介は養父道昌、養母友、それに育ての親の不機と相談の上、横須賀へ行き、実際学校を見て引き受けることを決断しました。辞令は12月1日付で受け取ります。ここで芥川の勤めた横須賀の海軍機関学校についてちょっとお話ししておきましょう。海軍機関学校は海軍の将校や士官となるものを養成する学校なのです。1874年明治7年に海軍兵学校分校として発足したのに始まります。一時江田島の海軍兵学校に吸収合併された時期もありましたが、1893年明治26年再び独立し、全国から中学校、これは旧制中学校ですから現在の高校に相当しますが、そこを卒業した心身ともに健全な少年を集めていました。一学年の生徒数は70名、在学年数は3年でした。芥川はこの学校に1919年大正8年3月31日までの2年と4ヶ月ばかり勤務し、英語教育に当たることになるのです。1914年大正3年夏に始まった第一次世界大戦で、日本は最終的に連合国側について参戦し、中国山東省の権益や赤道以北の南洋諸島を獲得するなど成果があり、海軍の学校には人気が出始めた時代のことです。芥川龍之介が浅野和三郎の後任としてこの海軍機関学校に勤めた意味は重いのです。 後年浅野らが起こす心霊科学研究会のメンバーには、この学校の校長だった木崎康介や芥川と同僚だった宮沢虎雄や黒須幸之助などの教官がいたからなのです。早くから怪異妖怪に興味を示し、福来智吉の念写、これは心霊写真ですけれども、その実験にも関心を示していた芥川が次第に心霊に惹かれ、小説の題材にも盛り込むようになる環境は海軍機関学校に整っていたと言えましょう。芥川は一高時代の恩師で鎌倉に住む菅虎雄が斡旋してくれた海岸通りの家に下宿し、横須賀に通うことになります。授業は12月5日から始まりました。彼は授業の準備のほか、一方で新年号に出す小説の原稿もあり、なかなか忙しかったようです。全速力で小説を書いている、なかなか苦しい、第一朝の早いにはやりきれないぜ、6時に起きるんだから、久しぶりで辞書を引いて訳を考えていると一高時代を思い出すと、彼は久米正男宛ての頼りに書きつけています。ここで芥川の海軍機関学校における生活を見てみましょう。彼の授業数は一定せず、多い時が1週12時間、少ない時で5時間、平均8時間であったと芥川自身、小島政次郎宛ての頼りで語っています。授業時間そのものはまあまあとしても、授業があってもなくても勤務時間中は学校にいなくてはならないという制度が彼にはつらかったようです。小島宛て頼りではそのことの愚痴をこぼし、授業がない日が2日もあるが、やはり汽車へ乗って横須賀まで出かけなければならないと書いています。各種の雑務や多い会議も創作にとってはマイナスでした。それに彼は、教えるということは一体あまり私の性分には合っていないのですと、婚約者の塚本文宛ての頼りで書くような、そうした本質的問題もありました。教師としての芥川龍之介については、これまでさして研究されることがありませんでした。芥川自身には英語教師時代の自分をモデルにした安吉の手帳、これは後に安吉の手帳からと解題されますけれども、この文章、その他文章という、そういうタイトルの小説があります。これは当時の、機関学校時代の自分をモデルにした小説でありますけれども、主人公の自意識過剰の面が目立ち、当時の芥川の本当の姿を伝えているとは言い難いのです。内田百賢の芥川教官の思い出という、エッセイには、芥川の同僚黒須幸之助からの聞き書きだとして、芥川さんは学校の答案調査がいつものろくて、それから届け出とか報告書とかは一人で書けなかったという、教師としての芥川のある一面を伝えています。これは創作に忙しく本腰を入れて教育に取り組めなかった芥川の姿を示すものなのでしょう。芥川の授業はなかなかユニークなものだったらしいのです。 当時の雑誌秀才文壇の1918年大正7年3月号に張雨生、朝の雨と書きますが張雨生という人が文士の生活ぶりという記事を載せ、芥川にも触れていますので触りの部分を紹介しましょう。第1時間目の授業は英文の講読。芥川氏は歯切れの良い発音でスラスラと自然なアクセントで読んで、さて講義にかかる。時々芸術的な訳し方をしたり、節訳と公訳、下手な訳し方とうまい訳し方の例を対照して、全く生徒をチャームしてしまう。休み時間には文学好きな生徒に取り巻かれて芸術談をやる。後年のさっきちょっと名を出した安吉の手帳からは、自伝的側面のある小説で海軍機関学校時代に取材したものです。そこでは芥川を思わせる青年教師安吉は、教室へ出る前に必ず教科書の下調べをしたとあります。芥川はそれなりに誠実に教師の職を務めていたのですね。1916年大正5年12月9日土曜日午前6時45分、芥川龍之介の詩夏目漱石が東京早稲田南町の自宅で永眠しました。漱石は前月22日5度目の胃潰瘍の発作で出血して床に伏せていたのですが、ついに再起できませんでした。横須賀の海軍機関学校に勤務し始めて間もない芥川のもとには、9日の朝、東京の久米正雄から先生帰得の電報が届いていました。けれども芥川は就任早々のこともあってか、すぐには上京できませんでした。彼が漱石参謀に顔を出すことができたのは2日後の11日月曜日の昼頃でした。多くの先輩や仲間の久米正雄や松岡譲が詰めかけていた参謀では、翌日の葬儀の準備が進んでいました。夏目漱石の葬儀は12月12日火曜日、東京青山斎場で行われています。芥川の葬儀記というエッセイには、当日の葬儀の模様が記されています。彼は受付係を担当しました。大貝先生のことという芥川のエッセイには、夏目先生のお葬儀の時、青山斎場の門前の天幕に受付を務めしことありしが、霜降りの街灯に中折れ棒をかぶりし人、我が前へ名刺を差し出したり、その人の顔の立派なること心斎ありとも言うべきか、めったに世の中にある顔ならず、名刺を見れば森林太郎とあり、おや先生だったかと思いし時は、もう斎場へ入られし後なりきとあります。大貝は芥川が先生と呼ぶもう一人の師匠でした。大学時代、三宮誠と千駄木の官長楼を訪ね、その学識に良くして以来の先生でした。芥川は大貝に学ぶことが実に多かったのです。それは文体から作品の構成に至るまで際限ないものがありました。漱石の詩は芥川に複雑な思いを残しています。第一は、自分を認めてくれた恩師の詩 という悲しみです。小説花をいち早く褒め、文壇登場のきっかけを与えてくれ、その後も何かと助言指導してくれた先生、将来プロの作家として立つためには漱石の指導は今後も必要でした。そうした時の恩師の救世です。当時の芥川の悲しみは書簡集に拾うことができます。1、2を挙げてみましょう。まずは婚約者の塚本文宛て頼りの一節です。僕はまだこんなやりきれなく悲しい目に遭ったことはありません。今でも思い出すとたまらなくなります。初めて僕の書くものを認めてくださったのが先生なんですから。それ以来始終僕を鞭撻してくださったのが先生なんですから。友人井川京宛て頼りでは、この2、3週間の僕はだいぶいろいろな苦しい目に遭わせられた。先生の死に顔を見た時のショックはいまだにありありと覚えていると述べています。これらの言葉に嘘はありませんけれども、一方で芥川は初対面の時から癇癪持ちで自己本位の漱石を恐れていたのです。漱石に認められ文壇にデビューした芥川はそれゆえに漱石に頭が上がらず、常に精神的に縛られている自分を感じていました。先生の死はそういう芥川にとっては悲しみと同時に解放の喜びを与えるものでもあったのです。遺構となったある阿呆の一生の13、先生の死では先生危篤の電報を街頭のポケットへ押し込んだまま、喜びに近い苦しみを感じていたと書いています。ここに漱石の死に際しての芥川の複雑な思いがにじみ出ているのです。こうして漱石の死をも踏み台に、芥川は海軍機関学校の英語教師をこなしながら創作に励むのでした。一方、同人雑誌新市長を舞台に芥川の仲間も活躍を始めていました。久米正男は創刊号に父の死を載せ、小説も書き始めてはいたものの、戯曲に最大の関心を抱いていました。自己の叙情的感性を信じていた久米はそれを生かし伸ばすことが大成につながることだと信じていたのです。前年8月号の新市長の校正の後にで、久米は今のところ僕は五里夢中である、僕の今の創作は僕自身の暗中模索の少女から生まれる、思考してある意味で一つの脱却であると言い、さらに言葉を継いで、書きもしないで偉くなれると思うのは少なくとも僕の経験では空論である、書いて書いて書き抜くほかに道はないとまで言っています。書いて書いて書き抜くというのは久米正男における創作的精進の一つの道であったのですね。確かに当時の久米正男は風邪でこの寝込んでいながら布団の中で100枚の原稿を書き上げるという強者でした。戯曲阿武隈心中はそうした中から生まれたのです。舞台は東北地方のある田舎、バックに阿武隈川の流れがそうされます。地方色豊かな自然を背景に複雑な筋をうまくまとめ読ませるものを持っています。 久米の作劇術の並々ならぬ手腕を語る作品です。阿武隈心中と同じ号に乗った松岡譲の清白探偵は天下の名跡と知られる清白探偵すずりにまつわるちょっとした言われを緊張した筆致で綴ったものです。芥川はこれを読みすっかり感動し、直ちに松岡宛てはがきに感想を書いて送るのでした。そこにはあれは非常にいい、作そのものの出来もいいが、それよりも書いてゆく君の力量が直下に人に迫ってくるところが恐ろしいとあります。菊池寛は京都大学を卒業し、時事新報社に勤務しながら創作に励んでいました。菊池も当初は戯曲に情熱を傾けていましたが、小説も書き始めていました。第四次新市長に載った彼の作品では、小説三浦右衛門の最後と戯曲父カエルが傑出しています。けれども彼は未だ文壇に認められるには至っていません。大学卒業と同時にアメリカに留学した成瀬誠一は、小説後悔や戯曲囚人と小さき花、それに評論、創作における個人性と文芸批評などをアメリカから送り、雑誌に載せていました。このうち後悔については、漱石のあなたの独断の話、公開中のは新市長で読みました、面白いですという感想があるように、公開中の人々の生活を褐色したもので読ませるものがあります。なおこの後触れますが、成瀬誠一は同人中誰よりも新市長という同人雑誌に愛着を持っていました。さて、第四次新市長は1917年大正6年3月に漱石先生追慕号を出して以後続かず廃刊となります。芥川の花や菊池寛の父カエルなどの舞台としての役割を終えたのです。第一の読者としての漱石の死があり、芥川や久米が分断的活躍を始めるとあっては、同人雑誌の存在理由、その必然性は低くなったのです。また雑誌運営の費用も負担になっていました。1年ちょっと前、熱烈な意気込みで今度こそ永久にやっていくつもりだとの抱負を持って始めた同人雑誌でしたが、時の流れと各人の成長は同人間の結束を緩め、創刊当時の熱意は冷めたと言ってよいのでしょう。編集交代制にしても刊行に伴う雑務は限界に来ていました。同人雑誌に関わっていては小説が書けないという矛盾すら生じていました。特に芥川と久米の場合は深刻でした。この二人に比べると、松岡譲と菊池寛は依然同人雑誌に執着を持っていました。それは二人ともまだ本格的に他の有力雑誌に作品を載せるまでに至らず、新市長が発表の場として大事な存在であったからです。他方、アメリカにいました成瀬誠一は、私にとって新市長という雑誌は我々5人のフレンドシップのシンボルであると言いまして、継続刊行を強く願いましたが、状況は好転しませんでした。先に申しましたように、書き手の主力の芥川と久米は外からの注文原稿に追われていました。 いつまでも同人雑誌レベルにとどまっていられないという気持ちが生じていたのです。原稿は多くの人に読んでもらいたいという願いも当然のことですね。3月刊行の漱石先生追慕号は142ページの堂々たる雑誌となり、売れ行きも良かったのですが、以後新市長は出ませんでした。編集発行人の松岡譲はしばらく休刊、9月再出発を考えていましたが、それも実現しませんでした。アメリカで事態を見守る成瀬誠一は、開始制の同人費用を一番多く負担し、ニューヨーク滞在中も昼食を抜きにしたり、アルバイトをしたりして稼いだ金を新市長観光費用のため送り続けていました。当時アメリカから日本の新市長編集責任者の松岡譲に宛てて送った成瀬の手紙が、実は私の手元に何通かあります。いくつか紹介しましょう。金$15、日本の金にすれば30円送るから受け取ってくれ。もう少したくさん送りたいが、今はなかなか苦しい。1916年10月6日付はがき。昨日書き留めで金$20、$10の札1枚送ったから、昨年中と同じ方法で日本の金に直したまえ。これからもベストを尽くして送る。芥や久米が出さなければなお私は出すよ。一日二食にしても出すから安心せよ。1917年4月29日付はがき。芥というのは芥川龍之介のことです。芥川は親しい友人から芥と呼ばれていたのですね。新市長はアメリカにいる成瀬誠一にとって何者にも代え難い存在だったのですね。1917年4月13日付でニューヨークから新市長同人処刑に宛てて出した成瀬誠一の便りがここにあります。それには彼のやりきれない思いが吐き出されています。ちょっと一部を読んでみましょう。雑誌に対する処刑の冷淡をかなり私は憤慨している。君らの名が分断的に多少高まった折にそうなるのだから、私のひがみかもしれぬが、実を言うと私はあまりいい気持ちがしない。一体君らはどういうつもりなんだ。私は自分の小国が滅びるような気がしている。その上で成瀬誠一は同人一人一人に雑誌に対する態度の説明を求めています。また9月再刊を目指すと知らせた松岡譲に対しての6月19日付の頼りでは、雑誌のことを承知した、もうどうでもいいなどと言っています。とにかく成瀬誠一は同人中一番新市長に愛着を持っていたのですね。では今日はここまでにします。
NHK カルチャーは文学探訪、芥川龍之介第12回海軍機関学校。お話は文教大学教授の関口康義さんでした。次回は自己確立のドラマと題してお話しいただく予定です。 NHK カルチャーアワーを終わります。